はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今日はゴールデンウィークですね。ゴールデンウィークが始まった感じですけれども、4月29日ということで昭和の日でございます。というわけでですね、その昭和の日にちなみまして、このミュークリでは初めてになりますが、邦楽ですね。今回は全曲邦楽でいってみよう。昭和歌謡特集でちょっとお送りしてみたいと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、高本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと健康のことお困りではありませんか。高本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、高本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
はい、改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
高本敦史です。
今日はね、4月29日昭和の日ということで、はい、昭和歌謡特集というのでね、お送りしたいと思うんですけれども、この番組大体洋楽しか書けませんので今回はもう初めて、まあ、珍しくですね、この全曲邦楽、まあ、昭和のね曲で行ってみようということでやっております。で、1曲目はですね、もう流れましたけれども、酒井正明さんですね、町明でございます。1971年のもうこれ日本人なら誰もが知ってるんじゃないでしょうか、さらば恋人ですね。これね、本当いい曲で大好きなんですね。僕たちがね、それ生まれる前の曲なんですけど、まあテレビとか、それからまあ自分たちよりね年配の方がよくカラオケで歌ったりとかして、もうねよくその耳には馴染んでるんですけれども、こうあえてねこう CD で聞くとね、やっぱいい曲だなと。そのアレンジとかもね、意外との洋楽してたりしてね、なんかこういう機会がないとこう改めて聞きませんのでね、今回はちょっと、ね、しっかり聞いてみたんですけど、やっぱ良かったですね。このまあ昭和のね、歌謡曲で一番まずそのまあ作曲家として誰を最初に思い浮かべるのかっていう話があるんですけれども、このさらば恋人のまあ作曲者でもあります堤恭平さんとね、これはもう素晴らしい、もうね、史上賞も取ったんじゃないかな、そういう方なんですけれども、今までのその日本のその音楽史上最もその売り上げを出してる作曲家らしいですね。なんか7000万枚かなんかトータルでいってるという、まあ、昭和に流行った芸能人や、アイドルや、まあ、いろんな歌手いますけど、一曲はこの人の曲歌ってんじゃないかなっていうぐらい、もう誰もが知ってる曲いっぱい書いてますね。本当素晴らしい人ですけれども、で作詞はですね、これ北山治って言ってですね、フォーク・クルセダーズのね、はいはい、人がやってるんですね。これまた歌詞がいいんですよ。悪いのは、僕の方さ、君じゃないってね、もう最後のくだりでもうキュンときてしまいますね。本当いい曲ですね。はい、で2曲目ですけれども、今度はね、まあちょっとそのさすがに町明の、ネームバリューから言ったら落ちるんですけれども、次の曲はね、個人的にはその昭和の曲の中で、そのジャンル問わずにですね、日本のね曲で1番か2番に僕が好きな曲と言ってもいいんじゃないかなという曲です。これがかけれることは非常に嬉しいんですけれども、まあ、曲名から言いますが、夢で会えたらという曲なんですけれどもね、一番その巷に浸透したバージョンっていうのは、96年のねラッツ&スターの、のが多分有名だと思うんですけれども、96年は平成ですから、昭和歌謡に入らない。で、この夢で会えたらって曲は元を正せばですね、1976年なんですね。76年に吉田美奈子っていうシンガーソングライターがね、そのアルバムの中で披露してるんですけれども、曲と詞はですね、僕の大好きな、アーティストというか、人で大滝詠一っていうね、まあ、ロングバケーションで有名な大滝詠一さんですけれども、彼が作った、まあ、希代の一世時代のというかな、 名曲でございます。で今回おかけするのはその吉田美奈子のバージョンではなくて、その1年後にね、その大滝さんが自分のナイアガラっていうねレーベルの中で、完全に自分がプロデュースして、歌わしたバージョンのものを書けようかなと。シリアポールっていうですね、当時ちょっと人気のあった芸能人の方のような存在なんですけど、その人の、アルバムを大滝さんが丸ごとプロデュースしてやってるのがあるんですね。で全然、当時はヒットはしなかったんですが、とにかく、このバージョンがその最初の始まりという感じで、その後いろんな歌手がカバーしてですね、今ではもう日本を代表する昭和の名曲の曲になってます。本当にいい曲です。夢だやたら、ね、作詞作曲大滝詠一、プロデュースも大滝詠一で、現ね、ストリングスアレンジは山下達郎というのも素晴らしいコンビで作ってる曲です。では行ってみましょう。シリアポールで夢で。はい、シリアポールで夢で会えたらでした。いい曲ですね。これね、その大滝さんがフィル・スペクターっていうね、よく言うんですけど、そのアメリカのね、60年代の有名なプロデューサーのそのサウンドメイキングを模倣してねやってたわけなんですけれども、それフィル・スペクターっていうのはガールポップというか、そのガールシンガーにね歌わすのが得意な人だったので、この曲のその本来持ってる味っていうのかな、それはこういうあんまりうますぎないちょっと、可愛い感じのガールポップテイストのね歌手が歌った方が一番この曲の、どういうのかな、狙いは一番まとえてんじゃないかなと思って、この曲のバージョンが僕は一番好きかなと思いますね。はい、じゃあ、今週もお便り行ってみましょう。
はい、今週もお便りたくさんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ラジオネームドンタクさんからのお便りです。はい、竹迫さん、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
今日は昭和歌謡特集ですね。
はい、
初めての邦楽特集、どんな曲が流れるのか楽しみにしています。
はいはい、
昭和62年1987年に生まれたドンタク、生まれ年に流行った曲が流れないかなと楽しみにしています。お二人の生まれ年にヒットした曲、歌謡曲はどのようなものがありますかといただいております。
そうですね、僕たちね1978年ね、昭和53年に生まれてるんですけど、調べたらですね、この年はねピンクレディの年ですね。年間トップ10のうちの4曲ピンクレディですね。1位が UFO、 2位がサウスポー、3位がモンスター、6位が透明人間。
なるほど、
ね、その辺がね入ってて、あとね5位にキャンディーズの微笑み返し、ね、ちょうどキャンディーズが解散した年なんですよ、
この年なんですね。
あとそのちょっと売り上げのランキング落ちるんですけど、サザンがねデビューした年で、勝手にシンドバッドが出た年ですね。結構だからその日本の芸能界的には動きのあった年ですかなと思うんですけどね。
ターニングポイント
ですね。ちょっと今回は87年のはかからなかったんで申し訳ないんですけどね、またかかるかなと。じゃあ次行ってみましょう。
はい、ラジオネームボッケリンダさんからいただいております。
はい、どうも。
先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
今日は珍しく邦楽ですね。
はい、
先生、河本さんはカラオケに行き昭和の曲とか歌われるのでしょうか、といただいております。
歌えますか？
僕たまに歌いますね。僕チェッカーズをよく好きで歌います、ね。ああ、
はいはいはいはい。
涙のリクエストとか。
ああ、いいですね。
歌いますね。
僕も結構歌いますね。それこそさっき出たサザンとかね、その辺はよく歌うし、たまに調子よかったらさっきのさらば恋人とかも歌いますけどね。年配の人言ったら、あれ歌ったら受けいいですからね。
そうですね。
気持ちは待ち焼きになってね、やったりもしますから
ね。聞きたいですね。
ちょうど僕たちの世代って、今34ですけれども、もうどうですかね、20何年は平成なんで、もう3分の2は平成ですけど ね、
そうですね。
なんか自分自身は昭和の人間な気持ちはあるんですけど、
ありますね、それは。
だからそういう昭和の最後の世代なのかなと、バブルに幼少時代を送ったというか ね、
そうでしたね。
なので こういう特集面白いと思うんでね、またやってみたいと思いますけどね。
はい、
はい、じゃあ次行ってみましょう。
はい、続いてのお便りです。シャンとしたブライアンさんからいただいております。
はい、
先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
毎週放送を楽しみに聞いています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ゴールデンウィークですね。
はい、
お二人はどっかに行かれましたでしょうか？うちは昨日子供の誕生日パーティーでした。
ああ、
おめでとうございます。
おめでとうございます。そうですか。どこか行かれました？
私はですね、昨日レオマワールドに行ってまいりまして、妻の友人家族とですね、行ってですね、もう子供を背負ったり走り回ったり結構してきました。
どうですか、混んでました？
混んでましたね。もう結構30分1時間待ちとかありましたよ。 あ、そうですか。リオンワールドで、
リオンワールドなんかあれですね、そう、息を吹き返してますね。そうですね、ね、
あの大江戸温泉物語が入っていろいろ楽しいですね。
そうですか、じゃあちょっとまた僕も行ってみないといけませんね、
これ。先生はこのゴールデンウィークはご予定は？
ゴールデンウィークね、まあ、まだ始まったばっかりなんですけど、うん、僕も、この間ね、うん、やったこと、あ、映画か、映画を見てきましたね。
何をご覧になる？
ドラえもん。
ドラえもん、
ドラえもん、ドラえもんもあの終わりかけなんですけど、終わりかけなんですが、まあ、子供をね、子供がその見れるというか、子供が喜ぶ、あの何かね、ものをどっか連れて行ってあげないといけないなと思って、今回その大きなその、例えばどっか旅行行くとか、そういう予定をちょっと入れてないんでね、まあ、あのその都度その都度毎日をね、なんか楽しく過ごせればいいかなと思ってやってるんですけど、あの今回は映画で、意外とドラえもん、もうてっきりもうね、チケットも取れないぐらい、ゴールデンウィークですからね、
大盛況でしたね、
かなと思ったら、そうパラパラこう空席もあって
ね、
でもまあ、多かったですけどね、良かったでしょ、ドラえもん。最後ちょっとうるっとね、来て、のび太とドラえもんの友情って本物だなと俺は思っちゃいましたね。
あれ僕たちは子供の頃からありますから、まさに昭和の、
あれこそ昭和ですよね。ドラえもん描ければよかったかな、とかも思うんですけど、やっぱ今日は町焼きで、町焼きで行きましたけれども、ぜひね、ドラえもんまだもうちょっとやってると思うんで見てみてくださいね、
ご覧になってください、
はい、じゃあ次のお便り、
はい、続きましてラジオネームロリポップさんからいただいております。
はい、どうも。
いつも楽しく拝聴しております。
はい、
本日29日は次女の1歳の誕生日です。
おめでとうございます。
2歳の長女も次女も元気盛りで、とても騒がしくラジオが聞かない時が多々あります。
はい、
しかし河本明子の CM ソングが流れると面白いように音楽に集中します竹迫先生の曲は子供のツボのようです。
ああ、ありがたいですね、
は
い、
ところで竹迫先生は絶対音感を持つと聞きました。例えば私の娘のように言葉の表現がまだ未熟な子供と喋るとき、言いたいことを把握しやすいとかメリットございますでしょうか。私は絶対音感と因果関係があるか分かりませんが、最近妻の心の声が聞こえなくなりましたといただいております。ありがとうございます。
はいはいはい、あのね、竹迫先生は絶対音感があ る, あ
る
と
お
聞きしてますって、俺そのこと一言も言ったことないし、
どっからか、
絶対音感ないですよ。
あ、そうなんですか。
絶対音感ない
です。意外ですけど、
絶対音感じゃなくてね、相対音感っていうんですかね、っていうのはまああるんですよね。
どう違うんですか、絶対音感。
だからなんて言うんでしょうね、それをその音を どの音だと、例えば置き換えたら、それに対してこれはミかなと、要するにその絶対音感っていうのはもうポンと出た音がそれがファのシャープだとかね、Cのフラットだとかね、そういうことをパンと言い当てるんですけれど、そのいきなり出た音がその何かは分からないんですよ。だけどそれをじゃあどう、この音をどうとするならばこれは何だというふうに仮定さえ、その相対的にね、言ってくれさえすれば分かるという。だからまあ僕のやつはトレーニングでつく音感ですけど、絶対音感というのは違いますからね、もうなんか自然についちゃう世界ですから。
ハーモニーなんかも相対音感とかそういうもん
です
か。
そうそう、だからそれでやるんですよね。まあ絶対音感は必ずしもその有能なとか優秀なミュージシャンが持ってるわけじゃないし、絶対音感っていうのはまあ持ってる人に聞いても、それを持ってたからといってこう自分自身が得したという気持ちはないとかって聞きますけどね。
そんなもんなんですね。
だからまあそれは別に持たなくてもいいと思うし、ね、妻の心が聞こえないのはそれが理由じゃないだろうね。いい加減しなさいって言ってね、オリポップさん
頑張っていただ
き、頑張っていただきたいと思いますね。はい、
今週もお便りたくさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。さて、今日は最後の曲でございますけれども、今日はね、最後はちょっとね、変化球、昭和じゃございません。まあその昭和の曲に影響を受けた感じの曲ということで、私の曲をね、今日は久々にかけてみようかなと思います。まあ心は昭和ですということで許してもらおうかなと。2003年、私の作品ですね、エンドレスデイドリームの中から夏のエピローグをお聞きください。
ましょう。あなたの明るい笑顔が見たいから、公明と薬局へ行こう。
町の保健室、公明と薬局。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメール、お便りを募集しております。番組の感想、リクエストなど何でも構いません。次のメールアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。この番組はブログも開設しております。過去の放送をポッドキャストで聞くこともできますので、ぜひアクセスしてみてください。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いいたします。
はい、今週はね、先々週にお送りしたディズニーグッズプレゼントの、当選者を ね、
あ、そうですね、
発表しなければいけないので、まあ、迷ったんですけれど、2人で迷いましてね、ロリポップさんかドンタクさんか、
今日もハガキを、
迷ったんですけど、いつもねよくお便りくださってるので、ドンタクさんで、
ドンタクさんに、
今回はドンタクさんに、ディズニーグッズ30周年、東京ディズニーランド30周年記念フォトフレームですね、それをお送りしますので、楽しみに待っておいて。
おめでとうございます。はい、
で来週はですね5月6日ということで、はい、5月5日が子供の日ですね。
そうですね、
それの振り返りになってます。で、それにちなみましてね、その子供の曲、チャイルドソング特集でいってみようかなと。要するに子供のことをテーマにして歌われたような曲を、ピックアップしてね、来週はお届けしてみようかなと思います。それでは来週もまたこの時間にお会いしましょう。竹迫倫太郎と
河本敦がお送りいたしました。
それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、高本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。
Don't matter.